皆さんこんにちは。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？風まだ強いですね。今朝は交通機関に乱れがだいぶありました。電車が遅れちゃったり、それからアクアラインも通行止めになっちゃったりして大変だったという方も多いのではないかと思います。そしてアクアラインの通行止めなどはね、もう今日は解除になったんですけれども、まだまだちょっと風が強くて、気をつけて歩いていただいたり、飛びやすいものはちゃんとしっかり固定をするなど準備をしていただきたいと思います。今日は君津市役所1階のサテライトスタジオから公開生放送でお届けしております。毎月の第2と第4の火曜日のこの時間、3時から3時半まで公開放送しているんですけれども、なんと今日はですね、コロナウイルス感染拡大防止のために千葉県に緊急事態宣言が発令されていますので、今月のゲストコーナーは中止になりました。ママオケの皆さんも今日は可愛い子どもたちと一緒に歌を歌っていただけるような、そんなコーナーも準備してくださっていたんですが、残念ながらこちらは中止。そして、その次の第4火曜日のフィオリカンタント、こちらの皆さんもですね、8月の24日の出演は中止ということで、フィオリカンタントの皆さんは11月の9日にスライドをして出演をしていただけると。ママオケの皆さんは子どもたちのお休みもありますので、そのあたりを調整してまたぜひ参加ということで予定を組んでくださっています。ぜひ皆さんにもお楽しみにお待ちいただきたいと思います。さてさて、今日はですね、台風の影響で1日延びた第103回全国高校野球選手権大会、夏の甲子園が始まりましたね。なんたって山崎育三郎さんのあの歌、感動したよっていう方も多いのではないかと思いますね。栄冠は君に輝くという素敵な歌なんですけれども、この歌とともに始まりました夏の甲子園。じゃあ千葉県代表はいつということで教えていただきました。4日目の第2試合、次の13日の金曜日の第2試合に専大松戸が出場するそうです。残念ながら総合高校は最後で負けてしまったんですが、専大松戸には頑張っていただいて優勝を勝ち取っていただきたいなと思っています。この専大松戸と一緒に大会の試合を展開していくのは大分の明豊高校、選抜の春の大会の準優秀校なんだそうです。大変野球に詳しいスタッフにいろいろと教えてもらいましたね。この木屋浦君津、皆さんと一緒に今日も進めていただくんですが、今日はですね、いつもとプログラムを変更してお届けしたいと思っておりますので、どうぞ3時30分までお楽しみいただきたいと思っています。木屋浦君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、今日も木屋浦君津、明るく元気にお伝えしていきたいと思います。ゲストの方の出演は中止となってしまったんですが、なんと今日は石井裕子君津市長に このサテライトスタジオにおいでいただいています。市長どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、君津市長の石井です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は市長さんにスタジオにおいでいただける、とても楽しみにしておりました。
ありがとうございます、
ね。まあ、今世の中は大変な状況にございますが、うん、今日はやはり皆さんへのメッセージということで、はい、内容的にはどんな話題になるんですか。
はい、本日は全国的に感染が拡大しています新型コロナウイルス感染症や、ワクチン接種についてお話をしたいと思います。
はい、今日はですね、障害学習センターがだいぶにぎわっていまして、うん、ね、駐車場もいっぱいだったんですが、集団接種ですか。
そうですね、本日は障害学習交流センターで新型コロナウイルスの、集団接種、ワクチンの集団接種を行っています。
そうですか、はい、じゃあ皆さんにもしっかりとワクチンを接種していただいて、はい、早くね、今まで通りに ね、はい、暮らせるようになりたいなと思いますよね。本当にそうですね、はい。千葉県に緊急事態宣言が発出されているんですが、はい、君津市としては今どんな状況なんでしょうか。
はい、非常に感染が急激に拡大している状況にあります。大変残念ですが、千葉県に8月2日から8月31日までを措置期間とする緊急事態宣言が発出されています。現在の君津保健所管内の10万人あたりの新規感染者数は 81.22 人と、
はい、
そして病床使用率は 50% 超と、ステージ4の指標を大きく上回る、そういった危機的な状況が続いています。
はい、
感染者の状況ですけれども、特に20代から30代の方の感染が増加傾向にあります。
うん、
特に20代男性会社員の方の感染が非常に多い状況ですね。
20代男性会社員ですか。
うん、そうですね、はい、
この
まま感染の拡大が続けば、医療の提供に大きな影響を及ぼす恐れもあります。
うん、そうですね、はい、20代男性会社員もそうですし、うん、多くの皆さんがやっぱり一人一人気をつけていかないといけないということですよね。はい、
そうですね。
じゃあその感染者数、増えている感染者数を減らすために私たち一人一人は具体的にどんな行動を取ればいいんでしょうか。
はい、今夏休み、それからお盆を迎える週ですが、旅行や帰省を予定され、また楽しみにされている方も多くいらっしゃるとは思いますけれども、
はい、
不要不急な外出はどうか自粛していただいて、特に県境を越えての移動は控えていただきたいと思います。
じゃあ何かお家でできることを考えないといけ
ないですね。そうですね、そしてマスク、
はい、マスク、
手洗い、換気、それからソーシャルディスタンス、これはもう必ず徹底をして、今まで以上に怖いデルタ株が感染か、拡大していますから、今まで以上の感染対策を行っていただきたいと思います。どうかお願いします。
はい、デルタ株の方が感染する率っていうのか、強さが
非常に大きいというふうに聞いています。
そうですね、はい、じゃあ今まで以上に気をつけていただかなければならない、はい、ということですね。はい、では事業者の皆さんへの協力要請はどのようになっているんですか。
はい、8月の2日から8月31日まで、本市を含む県内全域に飲食店の営業時間短縮や酒類の提供停止、カラオケ設備の提供停止などが要請されています。
はい、
市の公共施設は一部の施設を除き原則20時で閉館としています。はい、
引き続き、ね、皆さんの協力やご理解が必要ということですもんね。
そうですね、はい、
もう疲れちゃったよという方も多いと思うんですよ。
そうですね、もう長い時間ですからね、長い期間ですから、はい、本当に皆さんのご努力というか、本当に感謝でいっぱいですけれども、
はい、
今一度この夏をみんなの力で乗り越えるということが必要だと思います。
はい、
はい、
今後の感染症の対策はやっぱりワクチンの接種が鍵となると思うんですけれども、君津市の状況っていうのは、
はい
はい、
ワクチン接種ですが、医療関係者のご尽力のもと着々と進んできています。君津市の接種状況ですが、8月9日までの集計で 65歳以上の方の 87.1%、 それから12歳以上64歳以下の 34.2%、
はい、
で全体では 52.8% の方が1回目の接種を終えています。2回目は65歳以上の方で 81.3%、 全体では 39.8% の方が2回目の接種を終えておられます、はい、で次回の接種、集団接種の予約受付の開始日ですが8月16日月曜日でございます。個別接種はそれぞれの医療機関で行ってくださっておりますので、各それぞれの医療機関にお申し込みいただきたいと思います。
なんか今後のこと不安だわって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、うん、
ね、今後国からのワクチンの供給が以前と比べると少なくなるという見込みです、ですけれども希望する方全員のワクチン接種が完了するように、万全を尽くしてまいりたいと考えています。
はい、今日は大変お忙しい中このキアオラ君津にご出演いただいたんですが、
はい、
市長から皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。
はいはい、皆様には、重ねてのご辛抱をお願いすることになりますけれども、医療従事者、保健所の職員、介護従事者などのご尽力や長きにわたる事業者の皆様のご努力、そして市民の皆様の我慢が、ここで無駄にならないようにオール君津でもう一踏ん張りが必要な時です。どうか引き続き皆様のご理解とご協力をお願いして、この、新型コロナウイルスをなんとか乗り越え、この感染拡大に歯止めをかけていきたいと思います。どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。
西井市長からのメッセージを頂戴しました。では市長、市民の皆さんへ、リスナーの皆さんへ、はい、一曲プレゼントしていただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日はですね、君津少年少女合唱団 の、はい、爽やかな歌声を、こんな時期ですけれども皆さんにお届けしたいと思います。コロナ禍を乗り越え、また動き始めるようにという願いを込めまして、前へという曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、それでは石井市長からのメッセージソングです。佐藤健太郎作詞作曲、君津少年少女合唱団が歌いました応援ソング前へ。カズサインフォメーション君津出張版、本日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、君津市企画課の茅野です。よろしくお願いします。
はい、茅野和歌子さんです。よろしくお願いいたします。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、本日は現在募集している君津市地元サラリーマン川柳についてお話ししたいと思います。
お願いします。
今年の1月に結んだ第一生命保険会社との包括連携協定をもとに、地域活性化の取り組みとして市政施行50周年記念君津市地元サラ川2021を9月30日まで実施しています。日常生活の一コマなどユーモアを交えて川柳にしたためた作品を募集しています。
毎年ユニークな句が話題になるサラリーマン川柳の君津市版ということなんですね。
はい、
応募のテーマなどは何かありますか。
はい、今回の川柳のテーマは君が作る君津市のいいところで一句です。君津市のいいところを再確認しながら5・7・5の17音で表現してください。
はい、
また50周年特別賞で50に関する句も募集しています。
世代や住んでいる場所で区の違いが表現されると面白そうですね。
はい、君津市の好きなものや思い出の場所、地域の出会いなど、人それぞれが感じている魅力を川柳で表現していただいて、君津市市政施行50周年が盛り上がると嬉しいです。
そうですね、君津市のいいところをたくさんの方に知っていただく機会にもなりますものね。
はい、
優秀作品には茅野さん、何かプレゼントなどあるんですか。
はい、優秀作品にはかずさ和牛や地酒、未成年者の方にはバウムクーヘンなどをプレゼントします。
いいですね。
はい、また川柳を考えるのは難しいという方はアンケートに答えていただくと、抽選で200名様に第一生命オリジナルカレンダーが当たります。市外に住む方でも参加できますので、ぜひ応募してください。
素敵なプレゼントですね。はい、では最後に応募方法を教えてください。
はい、応募用紙を 君津市役所、各公民館、君津商工会議所、君津市観光協会で配布しています、
はい、
提出場所は市役所7階の企画課、または各公民館の窓口です。またインターネットでも応募を受け付けています。市のホームページか応募用紙の QR コードからご応募ください。
はい、ありがとうございます。茅野さん、ありがとうございました。
はい、
君津市地元サラセン2021、ぜひ皆さんにもご応募いただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション君津に続いては、ここが聞きたい君津防災虎の巻です。さあ、始まりました、君津防災虎の巻。本日は虎の巻九太郎さんがどうしても出演できないということで、危機管理課の職員の方に来ていただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。佐藤さん、緊張してますか？
はい、かなり緊張しております。
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
ところで、連休中の台風対応、大丈夫でしたか？
はい、8月6日の段階では3つの台風が発生しており、情報収集や避難所対応などにおいて非常に苦労しました。
ご苦労様でした。
まだまだ台風の発生が心配される時期ですので、引き続き職員が一丸となって対応してまいります。
8月6日の時もどこよりも早く自主避難所を作ったり準備をされていらっしゃいましたものね、
はい、
暑い日も台風シーズンもまだまだ続きますので、危機管理課の皆さんもどうぞ体調に気をつけてくださいね。さあ、それでは今日の防災虎の巻、どんなテーマでしょうか？
はい、今日は危機管理課から気象情報と避難情報に関する虎の巻をお伝えします。
災害は地震だけではなく、台風や集中豪雨、大雪など様々ですよね。では情報に関する虎の巻、お願いします。
はい、まずは気象情報です。皆さんが災害から命を守るために大切な気象情報には種類があることはご存知ですか？
はい、
大雨、洪水、強風などにより災害が起こる恐れがある場合に発表されるのが注意報です。
はい、
そして大雨、洪水、暴風などにより重大な災害が起こる恐れがある場合に発表されるのが警報です。
注意報、警報の他にも何かあるんですか？
はい、さらに数十年に一度の大雨が予想される場合や、浸水、土砂災害などの重大な災害が起こる恐れが非常に高まっている場合には特別警報が発表されます。
はい、
これは平成25年8月30日から運用されています。次は土砂災害警戒情報です。
確か先月7月3日の大雨の時には君津市にも発表されてましたよね。
はい、これは大雨警報、土砂災害が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まった時に発表されます。
台風や大雨、集中豪雨から身を守るためには、気象情報に関する正しい知識で正しい情報を収集することが大切なんですよね。
はい、その通りです。では次に避難情報についてお伝えします。令和3年5月20日から災害対策基本法の改正により、市が発令する避難情報の運用が変更されました。これまでの警戒レベル4は避難指示、緊急と避難勧告でしたが、避難勧告が廃止され避難指示に一本化されました。
はい、
また警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始は高齢者等避難に変更されました。
新たな避難情報は分かりやすく、より行動に移しやすくなりましたよね。
はい、そこでなんですが、高齢者等避難や避難指示が発表されたときは早め早めの行動をお願いしますが、避難所は自宅が被害を受け、極 居住の場を失った方や災害により被害を受ける恐れがある方など、難を避けるために避難を必要とする人を受け入れる施設です。土砂災害の危険がある区域では立ち退き避難が原則ですが、今いる屋内の安全が確保できている場合は むやみに避難をせず、在宅避難や自宅での垂直避難を検討してください。また安全な親戚の家、知人の家への立ち退き避難や安全なホテル、旅館への立ち退き避難も検討してください。
はい、避難場所に避難をするだけが避難ではないということなんですね。
はい、
ぜひ皆さんにもお考えいただきたいと思います。まあコロナ禍ということもありますからね、分散避難が重要になってくるんだと思います。
はい、
ということで今日も時間が来てしまいました。今日は危機管理課の佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
わかりやすく説明していただいてよかったですよ。
ありがとうございます。
よかったらまた次週もお出かけください。
よろしくお願いいたします。
はい、お待ちしております。虎の巻九太郎ならぬ佐藤さんからの、防災の情報をお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津からお届けしているキアオラ君津、いかがでしたでしょうか。お別れの時間も迫ってまいりました。今日冒頭で、高校野球大会、夏の甲子園のお話をしたんですが、ここ君津市役所の1階のロビーにはですね、全国高等学校写真選手権大会写真甲子園が始まったということで、千葉県代表に選ばれている松林高校の皆さんの写真が掲げられています。この松林高校の、野球部じゃないですね、写真部ですね、写真部の皆さんは本選で関東賞を勝ち取ったという情報もいただいています。高校写真部の全国一を目指して多くの生徒さんが参加をしているこの写真甲子園です。松林の皆さんはですね、中国からの留学生の皆さんのお写真なんですが、その留学生から見た日本の面白いところ、またちょっと視点が変わっていましてね、なかなかユニークな写真が多いんです。ぜひ皆さんにも一度ご覧いただければと思います。ロビー入ったすぐのところが写真が掲げられているコーナーですので、ぜひこちらも合わせてご覧いただきたいと思っています。